皆さんこんにちは。
こんにちは。
実践塾の平野智明です。今回はこちらの超 DX 仕事術の著者、相馬正信さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。はい。今回資料をがっつり作り込んできていただいているということですので、ちょっと資料をどんどん進めていただく中で自己紹介ですとか、それから、ね、この DX に関していろいろお話を伺っていきたいなと思っております。で、私自身もそのなんだろう、 IT 化と DX 化って何が違うんだろうと。で、うちの会社は、いろんなところで IT 化をしてるんですけれども、うちってじゃあ DX そもそもできてるのっていう時にこの本を読んで、IT とその IT 化と DX 化ってこれ違うな、で皆さんにもこれ知ってもらった方がいいんじゃないかっていうことと、あと個人的にはその個人の DX の話が皆さんにすごい役立つと思うので、その辺ぜひ伺えたらなと思っております。
はい、
はい、では自己紹介も含めもう丸投げします。はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。はい、いきなりこんなの流しますけど、2つの道がありますと。一つはディレクサーを進めてビジネスを展開して、早い安心してください、次のページあるんで。はい、
しかしこれすごいですね。
ちゃんと用意してきました。はい。まあ一つは DX 化を進めて、ビジネスを変革している道。もう一つは DX 化を諦めて、このまま働き方を続けている。このままの働き方を続けている道。平野さん、どっち歩きますか？
まあ、それは、こっちって言いたいとこだけど、やっぱり、どんなメリットがあるのかっていうね。
ああ、なるほど。
ことを知りたいですね。DX 化を進めたら、売り上げが上がるとか、いいことがあるならいいですし、はい、でもやっぱりこっちですよね。
そうですね。ここに来られるからみんな上だと思うんですけど、一応こういうのは最初に出しました。はい。じゃあ自己紹介始めさせてください。私はですね、アカリンク合同会社っていう、IT コンサルティング会社ですね。こちらを設立して5年目になります。で、今年、2月で人生半分の50歳になりました。はい、IT 化とですね、中小企業、こういったことの架け橋ですね。として、デジタル化を推進しております。で、この後ろのバックにいろいろあるんですけど、こういった多くのシステムを導入しています。で、中小企業のアナログ企業からの脱却を目指して IT 導入をサポートしております。この認定証なんですけど、スマート SME サポーターって経済産業省認定の、IT 支援企業みたいな、そういった認定証ですね。はい。その他にもですね、IT 支援事業者ですとか、あとはこれ真ん中のやつはこれ後ろのやつなんですけど、あとは IT 専門家、中小企業庁の IT 専門家、そういったのにもなってます。で、過去ですね、私はですね、富士通で電子カルテの開発、約10年間やってました。で、その後ですね、ソフトバンクとウェルコムで、ソフトバンクってウェルコムを合併してなったんですけど、その時にですね、ソフトバンクっていろんな企業あったんですよ。ソフトバンク BB とかソフトバンクモバイルとか。で、ウェルコムもその中の一つで、一気に合併してソフトバンクっていう会社になったんですよね。で、ウェルコムとソフトバンク合わせて10年になります。
あれ、ウェルコムって携帯の電話でした、はい、
PHS ですね。
PHS、はい、なんか一時期使っていた記憶があります。
そうですね、今はなき、
そうですよね、はい、
もうサービスも終わっちゃいました、はい、でそこで何をやってたかというと、業務改善ですね。システムを導入して業務のやり方を変えたりとか、あとはシステム企画っていう、ソフトバンクでいろんなシステムがあるんですけど、そういったのを一つに統一しようみたいな、そういった企画をやってました。で、経営、作り側と使う側、両方の立場を経験したっていう、そういった、あんまりいないと思われるシステム専門家なんですよ。
はい、確かに。
で、IT 歴としてはですね、25年。相談件数は多分3万人以上。数えてるわけじゃないですけど、大体これぐらいかなっていう。はい。システム導入金額は100億以上ですね。で、こういった多くのシステムを導入してます。
100億すごいですね。
はい。という経歴なんですけど、実はですね、私、もともとですね、ダメサラリーマンで、生産性が悪いとか、まだ作業終わってないのかとか、上司に怒られたりとか、あと、プログラミングって僕、システムやってたんですけど、できないんですよ。珍しい SE です。
あれ、SE っていうのは、プログラムを作る人、書く人、
設計する人なんですよね。上流工程をやるんですけど、プログラミングも普通はできるはずなんですよ。ただ、僕はできなくて、 ずっと逃げていました。
なるほど、はい、それでも成立すると。
そうですね。で、まあ散々こうやって怒られたんですけど、ただできないものはしょうがないということでやってなかったです、はいはい、でミスもすごい多かったですね、うん、一桁間違えたりとか、
うんはい、一桁間違えたらえらいことですからね。
そうですね、はい、こんなダメなサラリーマンだったんですけど、まあ、なんとかしなきゃなと、うん、でその度に助けられたのがですね、そうだ IT ツールをやろうと思ったわけですよ、うん、プログラム書けなかったらそのプログラミング買うようなツール見つけてきてとか、うん、そういったことをやってましたね、
うん、はい、まあ、できないならそのできるというか自動化できるツールを使うとか。
そうですね、
基本そのちゃんとした命令を出したらちゃんと動くわけですもんね、プログラム。
そうですね、
だからそれ IT ツールを使うのが確かに必要と。
そうですね、当時あの、うん、窓の森とか、うんうんうん、ああいうサイトがいろいろあってなんか便利なアプリいっぱい落ちてたんですよ、うん、そういうのを使ってましたね。
あ、でも今でもそういうサイトからいろんなのを持ってくる人いるのかなと思うんですけど、やっぱり、ね、当時は私もそのサイトはよく使ってましたね。あ、ただある時を超えてからはなんかそこにあるものまずいんじゃないかなっていう気持ちもあって、うんうん、あの FTP ソフトぐらいかな、そこからダウンロードして
る、はい
はい、なんかそんな感じになっております、うん、
そうですね、FTP もコードを書ければ別に使わなくていいんですけど、うん、そういうツールを使うことによってあのビジュアルでできるんですね、
マウス
の操作とかで、うんうんうん、はい、で、まあ、IT ツールを使うことによって、まあ、生産性が上がって、うん、スキル、先ほどのプログラミングのスキルの保管もできまして、うん、あとミスも防止できますね、チェックとかできますんで、うん、あとコミュニケーション活性化、まあ、これはまあチャットとか皆さんご存知のツールとかでできると思うんですけど、あとはセキュリティですね。こちらセキュリティが、うん、まあ、セキュリティって結構あの、まあ、人の問題もありますし、うん、あとは、まあ、そのシステムで防止するっていう両方あるんですけど、うんうんうん、例えばメールとかあの間違った人にメール送っちゃったとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうのって、まあ、間違えなきゃいいんですけど間違えた時にちゃんとチェックしてくれる機能とかありますよね、うん、ああいうので僕はよく間違えてあの名字が同じ人に送っちゃったとか、はい、お客さんにとかよくやってたんで、うん、まあ、こういうことを防止できるようなツールがあったんですよね。
確かに今 Gmail とかだと組織外の人ですけどいいですかとかそういうのを聞いてくれたりしますよね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
まあ、これ当時だったら多分大した問題になってないと思うんですけど、うん、今誤送信やったら一発退場みたいな。
そうですね、
そういう状況ですからね、やっぱりセキュリティ対策っていうのは、うん、まあ、実践塾の会員さんも必要になってくるのかなと、は
い、でですね、まあ、はい、IT ツールオタクになったというわけですまあ、こういった経緯でこんな感じになっちゃいましたと。
今、はい、上が出てこなかったら何のオタクなのかなっていうねこっちじゃないんですよね、 IT ツールのオタク。
そうですね、はい、実は普段こんな格好してる今日はスーツですけどっていうのは冗談ですけど、はい、
なるほど、
はい、で多くの IT ツールを組み合わせて、DX 化を推進しております。で DX って分かる方いらっしゃいます？
いや、まあ、これは僕は本を読んでちゃんと勉強したので、はい、もちろん分かりますよ、はい、でも一般的にはその DX って言葉が出てきた時に DX 化と IT 化のこの境目がどこかっていうのが分からなくて。
あ、そうですよね。
いや、うちは例えば、まあ、Google ワークスペース入れてるから、うん、その IT 化はできてる、でも DX 化は分からないみたいな、このなんかすごい微妙なラインがあったような気がしていて。
あ、そうですね。
だからこそ正直最初 DX って言葉聞いた時にまた儲けのために新しい言葉を生み出したなと、うん、で新しい言葉が出るとみんな飛びつくじゃないですか、うん、でそういう意味かなと思ったらどうやら違うっていうのをこの本を読んでやっと分かったっていう、
ね、うん、ああそうですか、
はい、
いや実際その儲け主義でやってるところも多いんですよ間違ってないんですよ本当に、うん、もう DX って言えば、まあ、何でも売れるかなって言って、例えばなんかペーパーレスとかよく DX とか言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ本当はまあ DX って言わないんですけど、うん、DX って言えばあの売れるんで使ってるんですよね、はい、
そうか、だから DX の中にペーパーレスも入ってるけれども、ね、ちゃんと考えるとペーパーレスそのものは DX じゃないよっていう。
あ、そういうことですね。
そういう話ですよね。
例えばペーパーレスをやって、うん、ビジネス自体を大きく変えたとか、
うん、
そういった取り組みやったっていうことだったら DX かもしれないですけど、うん、ただ単にペーパーレス化やりました、倉庫いらなくなりましたみたいな感じだと、
うん、
まあ、DX 化ではないです。
さあ皆さんピンときましたかでもあれですよね、例えば、今までファックスで注文もらっていて、 でそれをまあペーパーレスにしたと、そうすると全部がデータ化されて処理も効率化ができて、それだとただの IT 化か。
そうですね。
そうですね。
まあ本来の意味だとはそうです。
今もう一回組み込もうと思ったら DX の例が出てこなかったですね。
ああそうですね。うん、うん、まあ業務を大きく変えなきゃ DX って本来は言わないんですけど、うんうん、まあそれでもまあ広い範囲ではDX って呼んでもいいかもしれないですね。まあ人がそれによっていらなくなったとか、
うん、
ファックスなくしたとか、
うん、
だったらまあ広い意味で本当に広い意味では DX は端っこにいるかもしれないです、
うんうん、
はい、
なるほど、なんとなく分かってきたような感じですが、はい、DX とはの説明がこの後に来るのかなと。
すいませんでですね、まあ何回も聞かれるんですよ、うん、最近 DX コンサルタントとか DX プロデューサーとかいうことが多いんですけど、うん、DX って何ですか、うん、何回も言って、うん、もう本当にあ来るなと思ってあ来るな来るなちょっとビクッと、はい、そんな感じで、
うん、
はい、デラックスのことこの本もですね、実はですねこの本出したんだ、お超デラックスの仕事です、うん、いいじゃないですかみたいな
、うん、なるほど、すごそう、
すごそうですよね、いやいや違いますとデジタルトランスフォーメーション DX です、
うん、
それ何またそこで聞かれると、であんまり聞かれるものですから、まあ、こういった本を出しましたとですね、うん、まあ、平野さんもこれで分かったっておっしゃっていただいたんで、
そうそうそう、はい、まあ、ただ説明さっきできませんでしたけどね、
はい、
うん、
これ、まあ、個人向けにまあ書いたんですよ、なぜかっていうと DX って結構大きい企業がやるようだとみんな思ってるんですよね、うん、で実は本当はまあ中小企業もやんなきゃいけないんですけど、うん、まあ、大きい企業でしかも経営者向けにやんなきゃいけないみたいな本が多いんですよ、で実際はまあ全部の中小企業やらなかったりとか、まあ、個人でもやらなきゃいけないと思ってるんですけど、うん、まあ、そういう認識がなく自分事だと思われないんですよね、ですからもうできるだけ掘り下げて個人に対して DX やっていただきたいということで DX 仕事術というそういった名前にしたんですよね、
うん、
はい、で、まあ、日本のビジネスパーソンとか IT リテラシーを向上させようと、うん、そういった取り組みをやってます、
うん、まあ、はい、こっちは IT なんですね、DX リテラシー、
そうですね、
DX ちょっと難しい、
そうですね、 DX リテラシーってなかなか、うん、まあ使わないんですよ今のところ、
うん、
まああと 2,3 年経ったら使うかもしれないですけど、うん、だから今 IT リテラシーとか言ってますね、
DX ってデジタルトランスフォーメーション、
そうです、
でいつも X ってどこに入ってんだろうなと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
その X ってどっから来たんでしたっけ、
それはですね、トランスフォーメーションって英語で、うん、X ってよく訳されるんですよ、
あ、ええ、そういうことなんですか、ええ、
そうなんですよ、
トランスフォーメーションの X に訳されるんですね、
そうなんですよね、
他になんかその X を使われるような言葉ってあります、
ありますかね、
なんか本当になんか最初に出てきた時にどこにも X ないじゃんで、そこで記憶が止まってて、で今言われてそうやって訳されるって聞いて初めて、あ、そうなんだっていう、うん、
あんまり聞かないですよね、確かに他に、うん、僕もこれで初めて知ったんですよ、
うん、ええ、海外でも DX って言うんですか、
あ、はい、言ってますね、
そうなんですね、はい、誰かが儲けるために作った言葉ではないと、
ではないみたいです、
ね、違うんだ、
あ、まあ、アメリカの2004年かな、確か2004年ぐらいに作った人がいて、うん、そういった言葉を、
もう18年も前に、
そうですね、
はい、知らなかった、
で日本ではまあ10年ぐらい前から言い始めたんですね、
うん、でも本当にこの2年ぐらい前から急に新聞にも出るようになったし、これ何かあったんですか、そうです
ね、まず DX レポートっていうのが2年ちょっと前に出たんですよ、経済産業省から、
うんうんうん、
それが1だったんですけど、
うん、
それ大企業向けみたいな感じで書いてあったんであんまり浸透しなかったっていうのがあったんですよね、うん、ただ名前だけはそこで出たんで、あ、 DX ってあるんだなぐらい認識されてたんですけど、うん、その後 DX レポート2っていうのが去年、あ、一昨年かな、
なるほど、
年末ぐらいに出たんですよ、今 2.1 まで出てます、
うん、
はい、
2025年の壁っていうのはこの時までにやんないとあなたたち死ぬよみたいな、なんかそういう壁でしたよね、
そうですね、まあ、SAP ってサービス、すごい使われてる ERP って、まあ、機関向けのシステムがあって、そのサポートが切れちゃうっていう話から始まったんですよ、でサポート切れたらもう何もできないじゃないですか、
うん、
カスタマイズもできないし、まあ、保守もやんないっていうことなん でそこで何かトラブルが起こったらやばいよみたいな、
なるほど、それって何だろう、Windows XP にしがみついてるけどもうフォローサポートされないよみたいなシステムのサポート終了、
そうですね、
あ、それが25年なんですね。
そうです。そうですね。そこから始まって、で、まあ、エイジレンは少ないとか少なくなっちゃうとか、
うん、
あとはまあ2025年になったら、まあ労働人口がこんだけいなくなるとか、うん、まあそういうのいろいろ絡まって騒ぎ出す感じですかね。うんうん、
そこを目安に、まあ、やるんだったらこの3年ぐらいでしっかり変革しとかないと、
ね、
まあ、事業的にもちょっと厳しいよと。
そうですね。
それがどんな話なのかっていうのがこれから出てくるんですかね。
はい、はい、さて DX と、うん、デジタルとデータですね、
うん、
このデータ抜けてる場合が多いんですよ。結構データが大事なんですよね、
うんうん、
で継続的にビジネスを変えて、うん、さらに競合に勝てる仕組みを作ること、この3つが合わさって DX と言います。で、IT 化はここまでです。こっちは入ってないですね。
これ例えば今うちの会社だと、まあ、メールのセミナーをずっとやってるんですけれども、まあ、広告とかをたくさん出稿して、でそれによって今継続的なビジネスを行って広告の精度が高まってるので、うん、そのこのぐらい空き枠あるならこんぐらい広告出したらいいだろう。
あ、はい、
でその事業の売上自体は3年前と比べると4倍ぐらい変わってきて、
はい、
で競合にも勝てる状態になってきたってことは DX と捉えてもいい。
そうですね、まあ、データを見て、まあ、改善してっていう形でやっていけば DX になりますね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。なんかちょっとやってる気がしてきましたね、うんうんうんうん、
でそこで例えばすごいコンバージョンが良いところを例えばそれを別で出しにしてそこを強化するとか、うん、新しい商品開発するとかそういったことをやると本当の DX になります。
ああ、そうか。だから商品開発とか次の一手につながっているといいわけですよね。
そうですね。はい。じゃあ皆さん分かるように身近な事例を挙げましょう。かよこさんっていう人と、はい、よしえさんっていう人がいるんですよ。これ僕の実際の知り合いなんですね。
あ、
でこの人たちがですね、コロナ太りになってしまいました。
うん、
でこれまずいなということでダイエットアプリですね。うんうん、たまたまなんですか、同じダイエットアプリを導入したんですよね。この2人も仲いいんですけど、たまたま、ああ、かよこさんも吉江さんも、ああ、これ持ってんだ、っていうことで、同時期、しかもやり始めたんですよね。で、かよこさんはちゃんともうマイナス8キロ痩せました。
うんうん、
吉江さんは、見ての通り変わりませんでした、うん。で、かよこさんの取り組みはですね、デジタルツール、まあ、さっきのアプリですね、アプリにデータを入力して、うん、ちゃんとデータを見て、うん、あ、これやばいなとか、いろいろデータを見て食事制限をしたりとか運動したりとか、
うん、
栄養管理をしっかり行いました、うん、でデータをもとにして改善していく、うん、まあ、これを繰り返すんですよね。これが DX 化っていうことになります、うん、これ何か分かります？
ダイエットトランスフォーメーションってこと？
正解です。
あ、やっぱりそういうことか。あ、よかった、
はい、まあ、これ冗談ですよ。これは本当にある話じゃ、ある言葉じゃなくて冗談ですよ。
ちょっと今ピンときましたね。
ああ、さすが。
吉江さんは、失敗した方？
あ、そうです。買わなかった方ですね。
この差が今どこにあるのかで、はい、DX と IT 化の差の違いってのはこういうことか、はい、皆さん腑に落ちましたよね。
じゃあこれから吉江さん、うん、はい、吉江さんもデジタルツール、はい、入力してデータは見ていませんでしたと、うん、でなんとなく無駄なナダブラやったりとか根拠のない糖質制限ですね、うん、やったりとかビールはハイボールに変更して満足したりとか。
いや、これなんか痩せそうな気しません？
気がしますよね、なんとなく。ただ、改善ができていませんでしたということで、うん、ここだけやっただけなんで、これが IT 化ですということになります、
うん、
はい、
だから行動してたとしてもデータに基づく根拠がないから意味がないと。でこれ今すごいピンときたのは、会員さんでも Google アナリティクス入れてる人って多いんですよ。
あ、はいはい、
でアナリティクス入れてても全然関係ない改善とか、
あ、そうですね、
してるケースって多いんですよね、はいはい、だからやっぱデータ見て改善するとか、まあ、例えばサーチコンソール見てどんなキーワードで来てるかとか、うん、そういうことを考えなきゃいけないんですけど、
うん、
なんとなくこうだろうなってこっちで改善しちゃってるケースが多いんですよね。
そうですね、はい、
これ見ると分かりますよね、
うん
うんうん、まあ、なんか耳の痛い話です
ね。まあ意外とこういうことをやってる方が多い、うん、まあ、僕もよくやってますけど、とりあえず格好から入るみたいな。この場合の DX とはデジタル化しただけで改善していない。なんだか分かりますか、これ？
ダメなトランスフォーメーション。
正解です。
当たるもんですね。いや、 打ち合わせも何にもしておらず、案外いけるもんだなと思いました。
さすがですね。
いや、X は変えないだろうっていうところから、D を予測しました。
はい、まあ、トランスフォーメーションしてないんですけどね、これ。ここに書いてありますけど。はい、で、まあ、なんとなくやるっていうのはですね、この吉江さん、データ活用してない人は、まあ、3K と呼んでるんですけど、まず勘ですね、勘に頼る。あり
ますね。なんだろう、勘、感覚、感情、
そうか、
ここに書いてあったんですそっか、覚えてないですね、もう。
経験、
はい、
感情。これが悪いっていうわけじゃないんですけど、これがあると、新しいことにチャレンジできなかったりとか、あとは、まあ、考えないで、そのままやっちゃうということがダメだっていうことなんですよね。まあ、吉江さんみたいになんとなく、なんかブルーやったりとか、根拠のないことをやるっていう。
いや、これでもサイトの改善とかもデータ見ないで経験からすると多分こうだろうで改善することって多いんですよね。で、最初その間違いがいっぱいある時っていうのは経験である程度判断できると思うんですけど、最後の最後で精度高めようと思ったら経験が結構邪魔することはあるなという。
うん、そうですね。
そこはなんかすごい腑に落ちるところですね。そうか。そして感情も好き嫌いとか。
そうですね、まあ、よく切れる人とかもそうじゃないですか、持ってもないことを言っちゃったりとか、
まあ、正直データだけを信じましょうっていう感じなんですか。
そうですね、はい、
それはなんか好きそうですね、私は、は
い、まあ、データには答えが書かれてるんですよね、もう正確なんで。
ちょっと話それちゃうかもしれないですけど、はい、データっていうそのものがあった時にそれを判断するのは人の経験とかいろいろ含まれてくるかなと思うんですけど、はい、そのまっさらな状態でデータを見る力っていうのはどうやったら養えますかね。多分そのデータ見るときバイアスがすごい入っちゃうと思うんですよ、まあ、それが過去の経験とか、まあ、直感的なものなのかなと思うんですけど、これをなんかデータを正しく見る方法が分かると、まあ、正しく痩せられるような気もするし、で正しくアクセスを増やすとかサイトの改善もできるのかななんてなんか、ね、思うことありますね。
そうですね、まあ、その人しかできないことを俗人化っていうんですけど、デジタルトランスフォーメーションのいいところは俗人化をなくすっていうことができるんですよ、例えば職人技みたいな人のやつをそのままで、デジタルすればそのままできるとか。あ、
そうか、だからそう思うとなんか今の AI 化みたいな形でちゃんと学習してそれを再現できるっていうのはいい状態なんですよね、やっぱり人が学ぶとずれるんだなっていうのはちょっと思いますね、ここでも。
で、まあ、この仕事術なんですけど、まあ、個人と企業ってあって、まあ、一般的にはまあ企業の DX がまあ DX って言われてるんですけど、まあ、この本にはまあ個人の DX っていうことで特化して書いてありますと。で、この比較がこんな感じですね、まあ、対象がまあ企業全体なんですけど、企業の方はで、個人の場合は1人か、まあ、チームの数名ぐらいですかね、で、まあ、組織とかまあ会社全体であるんで企業はまあ複数にまたがるんですよ、まあ、個人の場合は大体1組織1チームだと思います、で、責任者は企業の場合はまあ経営層ですね、個人の場合は当人、個人の当人ですね、で、費用なんですけど、まあ、企業の DX 中から高額って書いてあるんですけど、まあ、無料からできる場合もあります、ただし今企業でそのシステム入れてるところに関しては中から高額はかかりますね、移行とかも絡まってきますので、まあ、個人の場合はまあ無料から、無料ツールが使いますんで、無料からまあ月額数百円とか数千円とかそんなもんだと思います、で、難易度は、まあ、企業の場合はやっぱり中からこう結構高いです、個人の場合は低いですね、で、移行ですね、移行は、まあ、あった場合はかなり大変ですね、はい、まあ、データを合わせたりしなきゃいけなかったりとか、名寄せってご存知ですかね、名寄せって住所とかなんか、例えば、まあ、配分が入ってるか入ってないかとか、まあ、いろいろ揃えなきゃいけなかったりするんですごい大変なんですよ。
一番嫌いな作業ですね。
そうですね。
正直アドレスだけで単一化できてるんだったらいいんですけど、アドレスも大文字が入ってる人がいたりとか、で、結構その毎年アンケート取ったりしてそれで名寄せしてデータを整えることあるんですけれども、気が狂いそうになりますね、1万件とかやってると。それを毎年やってリスト、1件のリストの価値は3000円ぐらいあるんだと思いながら名寄せを頑張ってるっていう、なんかね、それを思い出しましたね。正直、それで使わないデータ持たない方がいいってことで、もう郵送物うちは送らないので基本的に、なんで住所とか電話もしないんで電話番号は全部捨てるっていう、そうするとすごいスッキリしたなという、なんかそんな記憶がありました。
個人の場合はここに書いてある DX 仕事術レベルっていうのを作りました、でこれはまあ後ほど詳しく説明します、
ね、これ企業さんでやるときにはその経営の人たちなのかその上質の人たちなのかによってもやっぱり利害関係がいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、はい、
結構メール系でもそのどうやったら誤送信がゼロになるかっていう観点なのか、うん、どうやったら営業効率上がるのかでも全然違いますもんね。
そうですね、
ちょっとでやっぱり大変だなっていうのはずっと見てきました。なのであんまりそこには関わりたくないなと、ね、なんか思うことはありましたが、まずは自分の身近なところから片付けていきたいですね。これ
はまたこの動画が出ました、はい、これちょくちょく入れてるんで、
あ、はい、
まあ、IT ハックっていうのも言葉もあるんですけど、うん、まあ、IT ハックっていうのは、まあ、先ほどの IT ですね、 IT 使って効率化させようっていう、
うん、
で、まあ、かぶってるところもあるんですよね、うん、ここがまあ企業 の、 あの DX なんですけど、IT ハックと企業 DX、 あと DX 仕事術、まあ、個人のやつですね、うん、これかぶってるところあるんですけど、まあ、こういったような全体像で言えばこんな感じになってますというところですね、うん、
これ全然関係ない話ですけどさっきのこの書いてるのは、ソフト、
ソフトです、はい、
相馬さんが自分で書いたのを録画してるとか
じゃないです、
パソコン上で書いてるわけじゃなくて、
はいはい、
なんかこのソフトがすごい売れそうだなって気がしました
、うん、これ実はあの結構書籍の YouTuber とかよく使ってるやつなんですよ、
うん、ずっとあの人たちは手書きでやってると思ってて、はい、で今回これがその手書きじゃないっていうのを聞いて、うん、あ、これちょっと取り入れようと、どうやったら取り入れられるかなと、
あ、
なんかね、ちょっとそう思いましたね、
うん、
やっぱり広告とかでも、あ、全然話変わるんですけど、広告とかでも見ちゃうんですよね、
あ、
今の何書くんだろうなとか、うん、この人の字うまいなとか、
うん、
このアニメーションっていうかこのイラスト面白いなとかってやっぱ見ちゃって、うん、でホワイトボードにそれを書くっていうのを仕事にしてる人も今いるじゃないですか、
はい、
だからそういう人たちは仕事なくなっちゃうんじゃないかなと思いながら今話を聞いてました。
で、まあ、仕事術で、4つの原則っていうのがありまして、まあ、これを守れば極力失敗しないというところですね、うん、で始める前から失敗しない、うん、失敗を恐れない、ツールを導入して満足しない、
うん、
データの重要性を理解する、うん、関係系、まあ、これは先ほどのやつですね、うん、これちょっと説明しましょうか、
うんうん、
で始める前から失敗を恐れないというのはですね、結構 DX って大きなことをやらなきゃいけないと思い込む方がやっぱり多いんですよ、うん、まあ、言葉だけが先行しちゃってるんですよね。もう名前がすごいじゃないですか、デジタルトランスフォーメーションですからね、うん、何やら大きい何かをやらなきゃいけないなぐらいな感覚で思ってるかもしれないですけど、実はまあそんなに小さいことから始めることができますっていう、うん、S×3S マインドっていうのを作ったんですけど、うん、まあ、一般的に言われていることをただこうやって S×3S って言ってるだけなんですけど、うん、小さく始めると、
うん、
費用や時間はかけないですね。で成功体験、サクセス、うん、スタック積み重ねる、うん、これの頭文字を取って小さく始める、小さく成功体験、
うん、
小さく積み重ねる、これを S×3S と言ってます、
うん、なんかあれですよね、こうみんなこうコロナ禍に入ってからこうオンラインが怖い怖いって言ってたと思うんですけど、まあ、とりあえず Zoom やってみようよっていう、
うん、
で Zoom 使えるようになってきてずっとやってると、まあ、Zoom 使って研修もできるようになるっていう、
そうですね、
だから最初 Zoom 使った時よくわからないけど切れて入れなくなっちゃったで100人ぐらい待たせたってあったんですけど、
うん、
まあ、やっぱりそれはちょっと大きく始めすぎたんでしょうね。
あ、そうですね、
3人ぐらいから始めてまずやって成功体験っていう、うん、そういう流れなのかなという、
はい、
うん、なんかでも確かに IT 化というか DX 化は全てこの流れなのかな、
うん、まあ、お金結構かけなきゃいけないと思っている方は多いかもしれないですけど、うん、今無料のツールとか結構あるんで、その辺からまあ使ってダメだったらやめればいいですし、うん、あんまり時間とか費用はかけないでとりあえずやってみるっていうのがいいかもしれないですね、
うんうん、
あ、ここまた来ましたこれはい、ツールを導入して満足しない。でこれ PDCA サイクルっていうのがあるんですけど、今はですね PDCA サイクルじゃなくて ODA ループっていう言葉があるんですよ、うん、これはまあ、一般的に使われている言葉なんですけど、状況に応じて素早く判断して改善し続けるというのが ODA なんですよ、
うん、
PDCA って計画を立ててやんなきゃいけないじゃないですか、うん、しっかり計画立てるんじゃなくて状況によって判断しなさいっていう、そういうのが ODA っていうんですよね、うん、
観察が今最初に来てましたよね。
そうですね、
観察、情勢判断、
はい、
で決定実行、だから PDCA だったら計画立てて実行してっていう感じなわけですもん ね、
そうですね、はい、
だもうちょっと細かく考えてるのかなと。
そうですね、一般的に普通にやってることなんですよ、
うんうんうん、
あの 状況判断して、まあ、帰るとか、うん、よくやるじゃないですか。まあ、車の運転とかもそうなんですけど、
なんかあれですね、こう確かにデータとかを取っててもちゃんとデータを観察してない、だから経験とか勘からいくといきなり決定に入っちゃうから、うん、もうちょっと考えましょうよって感じなんですかね、これは。
その場その場で状況に応じて考えましょうっていうところなんですよ、
うんうんうん、
計画もしっかり立ててやるんじゃなくて、うん、サロン作ろうと、リアルサロン作ろうと、うん、で計画立てて、で3年後オープンするために今から頑張って、うん、で結局コロナでダメになったみたいな、うん、そういった状況にならないように観察しながら、いやサロンやめて別のことやろうかとか、うん、そういった状況判断が必要だということですね。
なるほど、まあ、確かにでもこれができないと、ね、講師業界も生き残れないですし、まあ、こういった実践塾みたいなサブスク系も、ね、すぐダメになっちゃいますからね。
そうです
ね、確かに観察してますね。
まあ、データの重要性です。先ほどからまあデータデータと言ってますけど、うん、やっぱりデータが重要なんですよ。まあ、データをできるだけ集めて流用して活用せよと、うん、まあ、データはまあ必ず取ってそれをまあ集めて見て改善していくような、うん、そういったことをやらなきゃいけないんですね、うん、
顧客のそのデータレコードだけじゃなくて、まあ、誰がどういう購買行動をしたかとか、そういうものをちゃんと集めましょうっていうことですよね。
そうですね、はい、うん、
なるほど。で、流用っていうと、うん、どこに流用するイメージなんですかね。
後でちょっと出てくるんですけど、うんうん、レベル2の仕事術レベル2のところでクラウド化同士でこうデータを流用して、うん、で1回入力したやつはもう次のところで入力しないように、例えば Google カレンダーに入力したやつ、 Zoom でスケジュール立てたやつは Google カレンダーでもう一回入力しないでもできるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいう他でデータを活用しましょう、流用しましょうってことなんですよね、うんうん、
それが流用なんですね。
そうですね、
顧客データとかっていうよりは、はい、いろんなデータがあるからそれを一回入力したら他でも使えるようにっていう、
そうですね、
そういう流用なんですね、はい、まあ、確かに自分の手帳にも書いて Google カレンダーにも書いて机の上のカレンダーにも書くとかっていうのは、うん、これは違うよねっていう。
そうですね、
それを繰り返さないということですね、うん、
手書きの手帳で書いた時間と Google カレンダーの時間と、うん、あれ間違っててどっちが本当かっていうのは、う
ん、まあ、ありますね、はい、確かに今うちの場合サイトが6個あって、そこに本のデータを一個一個全部コピペで入れてるんですけど、
はい、
まあ、これが単一化できたら楽だなとか、うん、そう思うことありますよね、
うん
うん、だからそういうところもきっともっと簡単な流用の方法っていうのがあるのかなと思うんですけど、うん、今はそのページのソースをコピペしたら使えるようにソースを揃えてるんですけど、やっぱりここは手動はなくならないっていう感じなんですよね、
うんう
ん、なんかもうちょっと考えたいなと思いますね、この辺は、
うんうん、で、まあ、DX 取り組んだとしても途中で止まっちゃったりとか、うん、そういうことがあるんですよね、まあ、DX 難民って呼んでるんですけど、うん、それをやらないためにはどうするかっていうと、まあ、3つありますというところですね。まず1つ目、全部自分でやろうとせず苦手なことは引き取りする、うん、まあ、苦手なことは極力やらないでくださいというところですね、うん。平野さん、苦手なことあります？なんですかね、
あんまないんですよね、
うん、
プログラムは書けないんですけど、なんとなく読んでると分かるみたいなところがあって、
うんうん、
ただここに陥ること多いんですよ、
うん、
ちょっと調べたらできそうだから自分でやろうかなって思っちゃうんですけど、うんうん、でもデザインは苦手なので、デザイン関係はもう全部人に振りますね、
うん、あとその2は大きな、まあ、これはさっきのですね、うん、S×3S のやつです、
うんうん、
はい、でその3、成功事例を参考にして自分の型に当てはめる、うん、まあ、これはもう本当にググったりとか、うん、して他人のまあ成功体験とか成功事例があるんで、それをまあ自分の型に当てはめ、うん、自分の仕事に当てはめてやるっていうところですね、うん、今ここからアプリとかそういったサイトがあって、
うん、
いろんなまあ業種の事例が書いたサイトとかはあるんで、そういうのを見ると参考になるかもしれないですね、うん、
ここからアプリ、
はい、
アプリのサイトじゃなくてそういうのを説明しているサイト。
そうですね、
うん、
まあ、いろんなアプリを集めて、うん、まあ、成功事例が載ってたりとか、うん、使い方とかも載ってたりするんですよね、うん、
また話はちょっと変わりますけど、
はい、
アプリっていうとずっと自分の中ではスマホのアプリみたいなイメージがあったのが、はいはいはい、今はソフト全体をアプリっていうように変わりましたよね。
いろんな呼び方ありますよね、うん、ツールとかアプリとか、う
ん、なんか Excel も今アプリって言いますよね。
ああ、そうですね。
うん、昔 Mac 使ってた時は、うん、そのアプリケーション、アプリっていうイメージはあったんですけど、うん、Windows 使うようになってからアプリって感じがなかったんですよね、うん、それがもう世の中はソフト全てをアプリって呼ぶようになったなってちょっと思い出しました、う
ん
う
ん、もし迷ったらこんな感じでやっていけば前に進むかなと思います、
うんうん、
まあ、段階がありますと。これはですね、データを活用するためには まずデータを入力してデータを蓄積しましょうというところですね、うん、まあ、入力しないと蓄積ができませんので、うん、データを蓄積してデータを参照します。でデータを参照してデータを活用しましょうというところですね、うん、まあ、アナリティクスとかは、まあ、まずはデータ、まあ、わざわざ入力するわけじゃないんですけど、うん、入力されますよね、自動的に。でそれがたまります、
うん、
でそれを見てそれを活用しますというところですね、うんうん、
ってことはやっぱりアナリティクスで言ったらここだけできてないっていう人が多いのかもしれないです ね、
そうですね、
データはどんどん溜まってるっていう、
はい、
なるほど、
まあ、参照もされてないかもしれないですね、
うん、
はい、
まあ、ね、皆さんもいつアナリティクスに入ったのかっていうと、うん、1月ぐらい入ってないとかね、そういう人もやっぱりいらっしゃいますからね、
うんうん、DX 仕事術レベルっていうのを作ったんですよ、うん、まあ、レベル1からレベル3を作ったんですけど、次のページから詳しく説明します、うん、でレベル1ですね、まずはデータ入力蓄積するようにしましょうというところで、うん、どうするかっていうと、まあ、クラウド化ですね。クラウド化することによって3つの制限がなくなるという、まず場所ですね、どこでも使えますと、あとデバイス、まあ、スマホでもパソコンでも何でも使えますというところですね。あとは時間、まあ、隙間時間に、まあ、エレベーターの待ち時間とかもできますし、まあ、信号の待ち時間とかいつでも使えるという3つの制限がなくなります。
なんかこれって多分会員さんの中でできてる人多いかなと思うんですけど、もう私なんかは結構出張もあるし、うん、まあ、外で仕事することもあるんで、もうクラウド化はもう必須というか、うん、まあ、クラウド化が始まった10年ぐらい前からその恩恵を受けていると、
うんうん、
で昔はそのパソコンの中にもう全データが入ってたので、うん、そのパソコンが壊れた時、
そうですよね、
起業して2回パソコン壊れて、うん、メールのデータが抜けなくなったことがあって、うんうん、でなんでこの復旧業者さんにこんなにお金払わなきゃいけないんだろうっていう、うんうん、なんかそれをなんか思い出しますよね、まあ、当時は本当に全てパソコンの中に入れると、で研修とかがあったら USB にデータ入れて、で会社で作ったデータを持ってく、でノートパソコンに入れるみたいなことをやっていて、でその時初めて私がクラウドっていいなと思ったのは、Gmail っていうサービスがあって、そこにメール転送しておくとたまるよって言われて、うんうん、
はい、
で桜で受け取ったメールを全部裏で Gmail に転送して、うんうん、でそれを検索に使うっていうのをやって世の中が変わった、
うん、
で今は Google ワークスペース使ってるんですけれども、うんうん、もうこれが本当に大きかったのと、あともう一個はあれですね、ドロップボックスを入れたことを、
うんうん、
でこの2つで本当にこれに近い環境ができたなっていうのを今覚えてて、あれがなかったら今の自分はないなぐらい、うん、この2つの恩恵大きかったですね、
うん、
まあ、ということで私レベル1はクリアしてるっぽいです。
はい、
はい
はい、レベル2です。これがデータ連携ですね。先ほどちょっとお話した、うん、ツール同士を連携することによってデータを利用しますと、
うん、
でこれがもう本当に手作業をなくすんで、まあ、最初の入力だけなんでミスは防止できますと、まあ、Gmail から、まあ、例えば Slack とかですかね、うん、でまあ、今伝言ゲーム、前の人から、電源を聞く、うん、伝言を聞く、でその伝言を記憶する、で次の人に伝言を伝える、うん、まあ、これが伝言ゲームなんですけど、例えばそのまま、まあ、自動化したら全然つまんないじゃないですか、
うん、
まあ、つまんない伝言ゲームをやりましょうみたいな感じなんです
確かに、だからこれ結構人がそこに介在することによって、重要なポイントを漏らしたりとか、
うん、
あとはあの人すごい怒ってたよっていう情報が大きくなっていったりとか、
うん、
だからやっぱ伝言っていうのは良くないっていうのはすごい感じますよね、
うん、あ、そうですね、
うん、本当に素のデータをそのまま移行するっていうのが一番綺麗なんだろうなと、うんうん、これがなんかこう皆さんの仕事の中でどのぐらいこうイメージできるかで、例えば Gmail に来たメールを Slack に飛ばして、それをこれできたみたいな、
はい、
チャット的な感じの使い方をするっていう連携ですよね、
は
い、
そうですね。
他に何だろう、皆さんだとこんなのができますよ、まあ、Google カレンダーに、うん、Zoom の逆か、 Zoom に、会議の予定を入れたらそれが Google カレンダーに自動的に反映される。
そうですね、
これも連携の一つ、
はい、そうですね、
はい、他に何か連携できるものってあります？
他にですね、ここに書いたんですけどいっぱい、
うんうん、
ですね、簡単なので言うと、
まあ、なんかこう自分の中では例えばスマホで ToDo 入れても会社のパソコンで ToDo が見れる、これは連携じゃなくて、うん、クラウド化された1個の参照ですもんね。
そうですね。
なんで A のアプリに入れたものが B のアプリに自動的に連携されてみたいなものっていうと、
うん、
なんかこうそんなに今自分の周りで思いつかないんですよね。
そうですね、ちょっと高度なものかもしれないですけど、うん、例えば勤怠管理システムから、うんうん、 会計システムに連携するとか。
あ、なるほど。そうだからここ結構難しいなってちょっと感じることもあり、うん、なんかねメールとか予定とかっていうのは割と連携しやすいけど、ここってちょっと大きい壁になるのかな。
あ、そうですね。
ってちょっと思いましたね。
ここは確かにそうですね。
ここがなんか結構難しくて、例えばうちだとゼウスで課金ができた、そしたら課金できたデータが飛んできて、うん、ステップメールで次のメールが自動的に行って商品を提供するとか、うんうん、そういうのはできてるから、これは連携っちゃ連携、まあ、今までは人の手で送ったりしてたので、うんうんうん、それが自動化できてる、
うん、
まあ、それはただオートビズっていうシステムの中で自動化できてるから連携なのかななんて思うこともあります、うんうん、
例えば、Google アラートはあるじゃないですか、
うんうんうん、
Google アラートから RSS って引っ張れるんですけど、うん、RSS で自動登録ができるんですよ。ザピアってやつを使えば。ここでポケットとかに連携したりはできますね。まあ、Google 内は結構やってるんじゃないですか。
うん、
トゥードゥーリストと Google カレンダーとか。
うん、そうですね。その最初はそれぞれ独立したソフトっぽかったのが、うんうん、今はトゥードゥーにも期限入れたりとか、うん、繰り返すっていう設定をしたりと か、うん、だかそこの連携は強くなってきたのは感じますよね、うんうん、なんで正直なところなんかこの本読んでても思ったんですけど、うん、みんな Google ワークスペース入れたらいいじゃないかっていう、
うんうん、
なんか、ね、そういう結論に自分の中ではちょっと言ってしまって、
うん、
Google ワークスペースをドロップボックスだけでいいんじゃないのって思いつつ今日他に何かあったらいいなって思いながら今話を聞いてます。
まあ Google で実現できないソフトって結構あるんで、うんうん、そこを使うっていうのがいいですね、
うんうんうん、
トレロって僕タスク管理で使ってるんですけど、
はい、
それをタスク管理でいいやつってあんまり Google ないんで、
うん、
それを使ったりはしてますね。
そうか、今使ってる Google To Do より良ければそっちに。そうなんですよね。これもだからいろんなの使ってみたいところはあるんですけど、それこそ Google の To Do って多分最初1個しか入れられなかったと思うんですけど、それが箱が複数になって今は期限をかけたりとか To Do の下にまたメモ入れられたりとかってことで、なんかどんどん高機能になってる気がするんですよね。どんななんだろうなと思いながら、まあ、とりあえずもう私は Google に全てを捧げ、もうめんどくさくなっちゃった。で冒頭にお話しあった移行がやっぱり大変っていう話があって、うんうん、トゥードゥーツールも過去リメンバーミルクとかいろいろ入れてみたことあるんですけど、なんだろう、やっぱ乗り換えがめんどくさいんですよね、うん、だからどこでこう腹をくくるかって思った時に、うん、まあ、一番そのトゥードゥーリスト単体で仕事してる会社よりは、うん、もう何でもかんでも Google さんでいいじゃないか、うん、と思って、このめんどくささの私の壁というか乗り越えられない状態なんですよね、うんうんうん、これがもしかしたら DX 化を阻むのか、うん、もう Google が頑張って DX 化をみんなに推進するのを追ってればいいのか、
うん、
でここちょっと最近どっちかなって思うことありますね、う
ん、ツールなんですけど、まあ、Google でもし実現できないツールが、
うん、
まあ、Google 基本に使っていただいてもすごいいいと思うんですけど、ただそれで全部賄えるかというと賄えないんですよね、
うん、
ですから、まあ、他のツール使いたいという場合があって、私の場合はタスク管理があんまり Google 内でいいやつがなかったんで、うん、トレロっていうタスク管理ツールがあるんですよ、
うん、
それを使ってます、うん、でそれは例えばメールで来たやつをタスク登録したいなと思ったら、そのメールをそのままトレロに登録することができます、うん、そのトレロの中でメールのタスク管理をやるっていう、そういったこと使い方はやってます。
まあ、ちょっと後で読まなきゃいけないメールとかそういうのを、はい、一旦 To Do に入れるみたいな。
そうですね、
はい、なんかそんなイメージですね、
はい、私の場合はそのトレロってやつでやるのは何がいいかっていうと、うん、状態が分かるんですよ。
状態、
まだ着手前とか、
うん、
着手中、あと誰かに渡してるとか、
うんうんうん、
完了、まあ、そういったステータスがマウス操作だけですぐできるんですね。
なるほど、それだと全然違いますね、
うん、
Google の To Do だと単純に To Do がありますよっていう状態で、うんうん、これが着手中とかあとなんか1割で終わりとか、うん、そういうところの管理ってできない
ですよね。そうですね、
はい、だから To Do が嫌いとか To Do リストはあんま使わないんですよ、
うん、
なんかパーセンテージまで分かるっていうのはいいかもしれないですね、
うん、でこれがレベル3なんですけど、まあ、自動化とかデータ活用ですね、うん、でデータ活用することによって仕事のやり方とか大きく変えることができるんですよ。
今広告代理店さんにお願いをして、はい、まあ、広告のレポートを出してもらってるんですね、はい、で多分昔の時は彼らはきっとデータをダウンロードしてコピペして、で フォーマットに合わせて出してきたと思うんですけど、
はい、
今は何かしらの作業で一気にレポートが出来上がってるっぽいんですよ、
うんう
ん、でそういうことが多分これなのかな。
そうですね、はい、自動でデータを収集して、まあ、例えば RPA とか、うん、RPA ってご存知ですかね、ロボティックプロセスオートメーションですかね、
はい、
それ何かっていうと、パソコンの中の作業を全部登録しとけば自動化できるんですよ、うん、まあ、何時ランプにこの人にメール送るみたいなこととか、うんうん、あとは Excel の一覧をまとめてこの時間にメールを送るとか、うん、まあ、そういったことができますね。
これができるならぜひやりたいなっていうのが、うん、例えば、メールでうちの場合セミナーの申し込みが来るんですね、はい、でそれを、担当が Excel に転記するんですよ、
うんうんうん、
もう住所コピペしてセミナーの日付コピペして、うんうん、でそれと別に私がそのメールのデータを見てヤマトのフォームに全部コピペしてラベルを出すんですよ、
うん、
できっとそれが全部自動化できたら RPA って話になると思うんですけど、うんうん、なんかそこの連携ってなんかで可能なんですかね。メールで来たデータのこのレコードを Excel のここに自動的に転記するみたいな、
うん、はい、できますね。
おお、すごい変わりそうだな、はい、
うん、
っていうのがなんかどうやったら自動化できるんだろうっていう、うんうん、でそこをずっと人力に頼ってるんですよね、うん、で人力に頼るとどうなるかっていうと、いかに効率よく短い手順で作業をするかっていうところでもうそれ以上伸びしろがないんですよ、
うん、
でそこまで今来てるんで、そのメールデータを Excel と連携させるとか、うん、なんだろう、ラベル出しとかっていうのがなんかうまくまとまったらいいなと思いながら、ちょっとこの後楽しみに聞いてます、
うんうん、はい、でまあデータを活用しますと、うん、まあ、こういったことができるのがエベルさんです。まあ、アナリティクス使ってアナリティクスはまあ自動でデータを収集できるんですけど、うん、データを活用してまあ改善するっていう、そういった一連の流れ、
うん、
それをやっていくのがまあエベルさんぐらいになりますね、う
ん、結構そのコンサルで入ってる現場とかだといろんな人がアクセス解析のデータをまとめてくれてて、うん、でそれを見てみんなで検討して一月の動きを決めるっていうのがあって、多分そのデータ作るとこまで自動化できてるから、うん、まあ、ある意味3までいってるのかな、
うん、
ただ裏見るとその RPA とかは入っていなさそうで、うん、かなり人力で動いてるところは多いかなと、うん、最近だとアナリティクスもなんかフォーマットがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
でこれから GA4 とかになったらさらに分かんなくなるような気もするんですけど、うんうん、そこまではできてるけど、やっぱその先の活用がやっぱミソなんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、う
ん、なんか活用のヒントってありますかね。例えばアナリティクスだったらこういう活用方法がいいとか、
うんうん、
あと個人的にはさっきお話ししたようなメールと他のツールをどう連動させたらもう効率が上がるか、
うんうん、
そこなんですよね。何かありますか。まあ、
アナリティクスで言いますと、はい、データポータルっていうのがあって、うんうんうん、まあ、Google のツールなんですけど、そこに読み込まして、うん、で、まあ、見たいところだけ見るっていうことができるんで、うん、それで見比べてやるっていうのがいいかもしれないです、うん、例えばキーワード、はい、前月までこれだったけど、うん、今月はこういうキーワードがヒットしてるとか、
なんかデータポータル皆さん見たことありますかね英語とかで書かれてたりとかよくわからないレポートがすごく多くて、うん、なんか一般的にはこの辺のデータポータルのこれ使ったらいいよみたいな、うん、なんかそういうのがなかなか見つからないんですよね。でいろんなのを当てはめてみたんですけど、うん、これ何に使うんだろうみたいな、
うん、
でその解説がないから、うん、とりあえず使ってみて見栄えいいのできたけれどもこれどうするんだろうなっていうのは多かった気がするんですよ、うん、調べるしかないんですかね。
フォーマットは、まあ、英語なんですけど、うん、フォーマットは、まあ、あるんですよね、
はい、
英語なんで分かりにくいかもしれないですけど、うん、一応まあそういったのを改造してはできます、
うん、
今の欲しいところだけ持ってくるっていうことはできますね。
これも完全に英語できないってことに問題がある気がしてきましたねいやすごいいろんな種類があって、その評価もすごい高いのがあって、
うん、
でもこれどう使うんだろうっていうところで止まっているので、うん、ちょっとそこは個人的になんかしてみたいと思います、
う
ん、ま
あ、確かに最初データポータル使うときは僕もいろいろ調べながらやって結構時間かかりますよね、うん、ただ一回登録するともう自動的に、うん、やってくれるんで日付だけ変えたりとかするだけなんで、うん、すごい楽ですね。
そうですよね。でそのちゃんと分かってる人はそのデータポータルにあるそのフォーマットを使って瞬時にレポートを作成し、うん、それをお客さんに高い値段で売りつけると、うん、まあ、こういう流れになってる気がするんですよ。
そうですね、はい、
で、やっぱあるコンサルの現場でそれ目の当たりにしたときに、誰々さんすごいね、こんなにやってくれたんでありがとうってめちゃくちゃ感謝をされてるのを見て、うん、これは自動化されてるものをただ出しただけなのになって思うことがあったんですよね。でもそういうことですよね。昔はね、手動で全部やってたけど、ちょっとデータポータルの話はなんか私の中でこれ使ってよかったよっていうのをちょっと一つ二つ見繕ってみたいなと思います。はい、うちの会社は良かったよっていうね。
はい、まとめるとこんな感じですね。
クラウドとクラウドは連携しやすいってことであれば、来たメールのデータを Excel に入れるっていう流れはもうそもそも無理なのかなと。まあ、パソコン立ち上げてないと Excel に入れられないじゃないですか。ってことはクラウド上で Google Workspace じゃなくて Google のスプレッドシートとかとメールを連携させる、この間に入るのは何かっていう、なんか RPA の別のツールを入れると、そのメールのデータを吸ってスプレッドシートになんか書き出すみたいな、そんな連携なのか、どこにその RPA がいるんだろう、なんかその辺がもうちょい見えてくるといいかなと。はい、なんかそれを開発するわけじゃないんですよね。
開発するわけじゃなくて、まあ、動きを登録するようなイメージですかね、デスクトップ上の。
ってことはローカルのイメージ。
そうですね、ローカルですね。で、逆にクラウドでやるのはザピアってやつを使うんですね。
ザピア、IT スキルの低い我々の場合はどっちから入ったらいい？
その使い方によって違うんですよ。クラウドでやる場合はそのザピアって自動的に連携できるようなツールを使って、まあ、ハブみたいな感じですかね。それを通してなんか接続するような、
なんかラベル出しだけでも楽になったらいいなってすごい思うんですよね。それこそ分かんないことを誰かに聞くって話であれば、相馬さんに丸投げして全部これが解決するならこれ解決したいなっていう。だ、年間どんぐらいだろう、年間1000枚ぐらいラベル出してるわけですよ。だ、何本コピペしてるのかって話で、コピペ能力はもう上限まで来てて、これを何とかしたいっていう。でも多分皆さんもそのメールからスタートする単純処理っていっぱい持ってるような気がしていて、これを何だろう、プロにお願いしたら解決するのか、そのさっきのザピアを使ったらいいのか、そのデスクトップの動きっていうのは本当に単純なことしかしてないですからね。
そしたらですね、RPA がいいと思うんですよ。
なるほど。
で、RPA ってまあ高いやつは高いんですけど、10万ぐらいかかっていい。20万ぐらいかかったりするやつもあるんですけど、Windows 11から標準でもインストールされてるんで、使えるんですよね、そのまま無料で。
ということは僕の Windows 11のパソコンにも入ってる、
入ってますね。10でもインストールすれば使えますんで。
なるほど、それを使うとさ、どのぐらいのことが、そのメール受信してこの項目はここにコピペして Excel に入れてきますよ。
できますね。
なんかデータが上書きされたりとか、なんか変なことには、まあ、設定によってはなっちゃいますよね。
なっちゃうかもしれないですね。ただまあテストはやった方がいいと思うんで。
そうですよね。もうなんかちょっと将来が明るくなりますよね。それは Windows のなんてソフトですか？
オートメイト。
で、コストはいいんですけど、さっきの10万円ぐらいでなんとかなるんだったら、そういう月額10万円ぐらいかかってもいいから、今の作業全部自動化できたら、それこそ入金があったら次このメールを送るとか、入金がなかったら3日前に自動的にキャンセルの連絡をするとかで、全てその日付と相手のアクションがトリガーになって次の仕事って結構決まってることが多いんですよ。で、それが全部自動化できたら、このメルマガ書くとか、その創造的な仕事にもっともっと時間使えるなって思いました。今日その、ね、こうやったらそれができるよっていう結論は全然なくてもいいと思うんですけど、なんかできるって糸口が見えたので、私はまず良かったなってやってみようって感じですね。
ここからちょっともうちょっと高度になってきます。量機器の DX って呼んでるんですけど、量機器の経営ってちょっと前に売れた本ってご存知ですかね。これがですね、探索と進化っていう、これ両方同時にやっていかなきゃいけないっていうことなんですよ。これ何かっていうと、探索っていうのは新たな挑戦ですかね。で、進化っていうのは今のビジネスを掘り下げるっていうことなんですよね。両方ともやんないと、こっちだけやってる企業が多いんで、こっちだけやってると、コダックと富士フイルムの話ってよく聞くの、分かりますかね。コダックって今ないんですよ。なぜないかっていうと、 コダックってカメラ事業にこだわってずっとカメラのことばっかりやってたんですよね、うん、で今スマホカメラあるんでもうカメラ事業ってもうほとんど衰退しちゃってるんですよ、うん、コダックはもうそこカメラ事業をずっとずっとやってたんですよね、うん、そこしかやらなかった。一方富士フイルムに関してはカメラじゃなくて化粧品とかいろんな事業にやってるんですよね、うんうん、いろいろチャレンジしてでそっちの事業がすごい儲かって、うん、今もすごい伸びてる会社なんですよね、うん、そこが違うんですよ。両方やっていくと、もちろんフジフルもカメラの方もやってますし、うん、その化粧品の方もやってますっていうところで、うん、これが両利きっていうんですよね。
結局こう広げるっていう作業をやっとかないと、はいはい、進化だけだったらもう全然そこがダメになったらもう終わりなわけですもんね。
そうです、
はい、やっぱうちの会社も事業がいろいろあってそれぞれが独立してるからこの5年先10年先見ても倒産することはないかなと思ってるんですよ、うんうん、でも最近だとこの進化だとコダックもそうだしニコンも一眼レフから撤退でしたっけ、なんか製造しないっていう話になって、うんうん、あの会社がもう作んなかったらどうなんだろうみたい な、うんうん、なんかそういう世界になっていくわけですよね、
はい、でこれを両利きの DX っていうのを呼んでるんですけど、うん、攻めと守りっていうのがあって似たようなものなんですけど攻めは新たなことをやって、うん、で守りは今の事業を改善するとか効率化させるっていう、うん、そういったことが両利きの DX って呼んでるんですよね、うんうん、はい、まあ攻めと守りって何かっていうと例えば自分の業務を効率化するっていうところですね、うん、コスト削減したりとか、うん、今の業務を改善していくようなことが守りの DX って呼んでます、うん、で守りの DX は自分のことを変えるっていう自分の業務を変えるっていうことなんで守りなんですね、うん、一方攻めの DX っていうのはターゲットが誰かいて、まあ、お客さんでもいいですし、うん、いろんな、まあ、外の人を満足度を上げるような活動、うん、それが攻めの DX と呼んでます、うん、攻めの DX ってなかなかやっぱり両利きの経営と一緒で難しいんですよ、うん、自分の業務変えるんだったら自分のところだけ変えればいいんですけど、うん、攻めだとやっぱりお客さんにもかかってきますしいろんなところで結構大変なんですよね、うん、だからまあこっちしかやってないところが多いんで、うん、こっちもやりましょうということなんですよ、うん、で守りの DX は、まあ、業務改善って先ほど申し上げましたけど V3S サイクルっていうのを作って、まあ、これはまあ分かりやすく V3S って言ってるんですけどビジュアライゼーション見える化する、うん、まあ、業務はまず見える化しましょう。個人でやってる方って業務を見える化してない方が多いと思うんですよね、うん、だからまあ紙に書き出して業務を見える化して、うん、今何やってるのかこれいらないんじゃないかみたいな、うん、そんなことをやっていきましょう。でこの業務見える化するだけじゃなくて、うん、もうちょっと細かく細分化しましょうってことですね、うん、まあ、業務も大雑把じゃなくてもっと細かく分解しましょうっていうと、うん、で細かく分解したところボトルネックって呼んでるんですけど、うん、これいらないんじゃないかとか、うん、そういうところを洗い出しましょうってところですね、うん、でシステム化する、これはまあ、業務システム化を検討するという、これ実は手でやらなくてもシステム化すればいいじゃんっていうところがあると思うんですよ、うん、でこのサイクルを回しましょうってところですね、
まあ、例えばうちのセミナー事業だったら一、まあ、人の申し込みに対してどんなタスクがあるのか、まあ、だから見える化するだから最初は、セミナーの仕事ありますよ、細分化するってなると、はい、入金管理とかお礼メールとか、資料を送るラベル出し、ね、ね、みたいなのをもう細かくできないぐらい細かくしていきましょうというところですよね、はいはい、でそこでなんでうまくいかないのっていうのがあったとしたらもしかしたらお客さんが入金をしてくれないとか、うん、あるいは担当が送ってるメールが遅いとか、うん、なんかそういうのがあって、じゃあそんなことないように自動化しましょうみたいな、なんかこんな感じなんですかね。
そうですね、は
い、でこれ今まで自分がやってきたことってこのプロセスを作るとこまでやるんですけど、うん、最後ここ人に振るんですよ。
あ、それでもいい、
仕事をモジュール化してお金で解決しよう、はい、ただ人がやることだからチェックも必要だし、うん、まあ、当然コストもかかるし、うん、やっぱここまでできてる人の最後このシステム化っていうのは、うん、みんな本当やりたいことだし、うん、ここで代行するとかコンサルできる人がいたらすごい強いなぁなんてちょっと思いましたね、うんうん、
ちょっと洗濯機を例に洗濯業務を例に出したんですけどちょっと細かいんですけど、うん、まあ、洗濯物を入れるとか洗濯物を回すとかっていうこういった業務があるとします、うん、畳むとか収納するとかそれをまあ細かく分けます。それを例えばどこがボトルネックあるかとか、うん、まあ、洗剤入れるのめんどくさいなとか、うん、すぐのあって昔は手でやってたわけなんです、うん、でそれをめんどくさいなっていうのを、まあ、これをボトルネックを洗い出して自動化させるためにこういった自動乾燥機能がついているのがいいかとか自動投入、うん、洗剤自動投入するやつがいいかとか、うん、で洗濯物畳むって昔あったんですよ、
う
ん、
ありましたね。
でも採算が取れなくてやめちゃったっていうのがあるんですけど、うん、まあ、ここも面倒くさいんですけどシステム化は不可だからここは手でやりましょうみたいな、うん、そういったことが V3S サイクルでできるということですね。自分の業務もこうやってやってみれば、うん、いいかもしれないですね。と先ほど平野さんはシステム化したいとおっしゃってましたけど、うん、システム化しやすい業務っていうのが3つあるんですよ。これがですね、仕組み化、いつどこで誰がやってもできる状態にするっていうのが仕組み化って呼んでます。でマニュアル化ですね、仕組み化したやつをマニュアル化して資料にまとめると、うん、でルーチン化、同じ手順で繰り返して一定の手順に従って業務を行うということをルーチン化と呼びます。こういったことができれば、うん、まあ人がやらなくてもシステムに、まあ、システムが得意なところですね、
うん、多分皆さんこう当てはめていくと仕組み化、うん、マニュアル化、ルーチン化確かにあるなっていう、
うん、
メルマガとかも書くのはやっぱり頭使って書かなきゃいけないけど送るという作業はなんで毎日この原稿をコピペしてるんだろうとか思うことはあるんですよね、うん、それをなんで Facebook に投稿してるんだろう、
うん、
そういうそこ見つかるけどっていうこの次ですかね、
うん
うん、ルーチン化もそうですよね、
うん、
なんかその多分ここを見つけるとこまでみんなできるとした時に、うん、それってどうやったら解決できるの、うん、ってそこが分からない人が多そうな気がしてて、で、ね、はい、で昔あのなんだろう申し込みが来た時に、一つ一つエクセルでなんか作業してる人がいたんですけど、うんうん、そのエクセルのデータをここに貼っつけたら全部注文書がまとまりますよみたいなちょっとファイルを作ったらすごい喜ばれたことがあって、うん、なんかエクセルファイル一つで何十万かいただいたことがあったんですけど、うん、なんかどうやったら解決できるのかっていう解決策が多分いろいろあると思うんですよ、
うん、
だからこれをどう見つけるのかっていう解決策の見つけ方がすごい重要なのかな、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、システムは1個じゃなくて、まあ、いっぱいあったりするんで、うん、いろんな機能があったりとか、
うん、
それが選ぶのが大変かもしれないですね。
いやこれってなんか、まあ、個人的にも解決したいなと思うものがいっぱいあるんですけど、うん、これどうしたらいいんですかね。ここならとかそういうところに行ったらいいのか、
うん、
相馬さんに聞いたら解決できるのか。
まあ、うちが、まあ、やれるのはもうあの相談していただければ、まあ、IT 補助金とかも使えますので、うんうんうん、ああこれ補助金使って導入しませんかとかそういった提案はできますね、
うん、なるほど。なんか原則こうこの辺りに当てはまっているものは、うん、全て自動化できるぐらいに考えちゃっていいんですかね。
そうですね、もういろんなツールがあるんで、うん、逆にそれがなかったらうちで開発しますって感じです、ね、
あなるほど、うん、なんかやれることが増えそうな気が、
うん、
やっぱり仕事のどうだろう2割3割ぐらいはこれいらないんじゃないかなって思うルーチンワークだったりするんですよ。これをなんかもっと楽できるのがあれば、
うん、で攻めの DX、まあ、結構難易度高いんですけど、うん、まあ、こういった思考法があればやりやすいっていうところですね、
うん、
で代表的な3つを挙げました。でターゲット視点で競争する思考って、まあ、今あのサービス使う側と提供する側、
うん、
今別に結構なってるんですね、
うん、
それを取り払って一緒に考えるっていうところです、
うん、
あのよく、まあ、私も会社員の時に業務部門と、うん、あとまあシステム部門いたんで、うん、そこが全く別で動いてたんですよ、
うん、
で、まあ、あるあの購買システムを作ってたんですけど、あのシステムが入れたいシステム部門が入れたいシステムと業務部門が入れたいシステムって、うん、全然もうギャップがあって、そこで結局はですね使えないっていうことでもうすぐにリニューアルしちゃったんですよね、
うん、
だからそういうことがありえるんでもう一緒に作っていかなきゃダメだっていうことなんですよね、うん、で2番目として、まあ、そもそもなぜを追求するメタ思考、うん、まあ、これがですねメタ思考っていうのがですね、あの、まあ、物事をちょっと上から見るっていう、上から目線じゃないですよ、うん、あのなぜを追求するって、うん、よくあのトヨタのなぜなぜってあると思いますね、うん、5回なぜって繰り返すっていう、うん、まあ、そういった思考ですね。なんでこんなの必要なのみたいな。あとは思考停止にならないためのクリティカルシンキング、うん、クリティカルシンキングって結構重要な考え、うん、思考法なんですよね。もう本当に身につけさせたい思考法の第2位に上がってるらしいですね、
うん、なんだろう、クリティカルシンキングってよく聞かれる言葉ですが、うん、批判的思考。
あ、そうですね、そうですね、うん、何も考えないでそのままやっちゃうっていうところなんですよ、うん、例えば僕もこのパソコン買うときに、あのこれめちゃめちゃ高いんですよね、うん、40万円以上して。
お
でなぜこれ買ったかっていうと IT 関係やってるんで、
うん、
いいやつ必要だろうということで買ったんですよ、うん、何も考えないで なるほど、まあ、本来はこれすごい重いんですよ、
うん、
前もこのシリーズの4年前に思ったんですけど、だいぶ厚くなって重くなったんで、うん、もう今持ち運ばないで、あの iPad を持ち運んでるんですねだからちゃんと考えてサイズとか考えてやれば、うん、あの iPad をわざわざ買わないでいい、
うん、
しかもこれ自体も高いっていう、
うんうん、
そこで思考停止になってこんなの買っちゃったっていうところで失敗だったなっていう、
まあ、難しいですね、うん、思考停止にした方が自動化できて効率がいいなって思ってるんで、うん、ずっと私はレッドノートと iPhone を買い続けてる、うん、
あ、なるほど。
ただどっかでこう批判的思考を持って、うん、やっぱりちょっと仕事柄ね、もう iPad で全部できるんじゃないのとか、うん、やっぱそういうのを考えることはありますよね、
うん、
その両方行ったり来たりしなきゃいけないのかな、
うんうん、ちゃんと考えるところは考えましょうということです、うんうん、で、まあ、攻めと守り先ほど説明しましたけど、まあ、両方やっていかなきゃいけないと、うん、で、まあ、順番はこの通りやれば結構やりやすいかなというのがあります、うん、まず守り DX 仕事術で、あの、まあ、業務改善すれば費用や時間を捻出できます。で、捻出した費用や時間を攻めの DX 仕事術で投資しましょう。で、攻めの DX 仕事術で仕事を変革する、うん、これをまあやっていく、スパイラルしていく。
なんかまあ 1,2 をやっていきましょうっていうのが一つ落としどころとしていいのかなっていう感じもしますよね、うん、まず個人でやってる無駄な作業を全部なくして効率を上げて、うん、でこれで守った後に攻めるっていう感じなのかなと。そうですね、はい、
人材不足の先ほどちょっと話しましたけど、うん、2030年に644万人も不足しちゃうっていうところなんですよ、うん、こんだけ不足してるか、まあ、個人が会社を選ぶ時代にも変化してるんですよね、うん、
それだけ人がいないから、うん、だいたい行きたいところに行けるようになるし。
そうですね。
だ今は結構人材の差があるような気もしますけれども、うん、そういうものも、まあ、人であればいいっていうとよくないですけれども、うんうん、そのぐらい足らなくなってくるってことですよね。
そうですね、
うん、
2025年には400万人、
うん、
で30年になるとこんだけで、まあ、会社や上司に依存するんじゃなくて、まあ、自分がどのような価値を提供できるかっていうことが重要です、
うんうん、
人間ディスラプターって言葉を勝手に作ったんですけど、うん、ディスラプター、デジタルディスラプターってご存知ですかね。アマゾンとか他の仕事を奪って自分のものにしちゃってるじゃないですか、
うんうんう
ん、どんどん他の小売業が潰れていったりとか、まあ、ウーバーとかもタクシー業界を潰したりとか、
うんうん、
それをあの人間がやっていくのを人間デジタルディスラプターって勝手に言ってます。例えばその人が会社に行ったとして DX スキルでいろいろやったら、
うん、
その会社自体も変わるじゃないですか、
うん、
まあ、先ほどの平野さんの RPA のお話もそうですし、うん、だからそういうことを会社員がやっていけば会社自体も変わるんですよね、うん、でだからボトムアップで会社が変えられると言ってます、うん、個人が変われば会社が変わって、会社が変われば日本が変わりますと、日本を元気づけましょうということですね、うん、ちょっと話が大きくなっちゃいましたで今は本当に誰でも DX に取り組める時代になってます。まあ、ツール自体も安いですし、自分なんて DX に取り組めないっていう方も結構多いと思うんですよ。今の時点ではまだ早いとか自分に関係ないと、でやっても多分無理だなと思ってる方も多いんですけど、さてどうすればいいか分かりますか。
もうなんか私はシンプルにドロップボックスをまず契約して、そこに全部データを入れて、パソコンのローカルにデータを残さないようにしましょう、みんな Google ワークスペース使いましょうっていうのばっかり詰めてますね。具体的すぎたかな。
平野さんが毎日言ってることです。
あ、 0.1% の成長
をそうです、ね、
していきましょうと。
はい、そうですね。
お、
ちょっとずつ前に進めしようというところですね。
あ、でもそうか。だから一気にその Google ワークスペースを入れましょうっていうよりは、うん、まあ、ちょっとちっちゃなところから、例えば紙に書いてた To Do をデジタル化するとか、
うん、
そういうところからでも変わるかもしれない。
そうですね、はい、
うん、一歩踏み出すっていうこと、変えていくってことが大切なのかなという、うんう
ん、そうですね、まあ、RPA に対しても先ほど、あ、 RPA のことを知りました、
うん、
じゃあ今度ググってみましょう、
うん、
まあ、そういうとこからちょっとずつ前に進めばいいと思います。
なるほど。いや、もしかしたらこの動画が、ね、皆さんに届く頃には、うん、なんか私のこのメールが届いたら自動的に Excel に入れるっていう、うん、一連の流れが出来上がってるかもしれないですね。
そうですね、はい、
いや、まあ単純に今ちょっとイメージができてるんで、うん、あのこれ終わったらすぐちょっと調べてみようかな、うん、でメールをエクセルに、まあ、スプレッドシートでもいいですけど、それをまとめることができたら、それをコピペするのはもっと楽になるはずなんですよね、うん、まあ、できなかったら聞きます、
はい、DX 仕事術で日本のビジネスパーソン、そ そして日本企業のアカデミーを作り上げていきましょうということで、うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でその、ね、DX って、まあ、これ始まる前はなんか難しいなってイメージがあったと思うんですけど、まあ、いわゆる IT 化をちゃんとしてそれをちゃんと使っていこうっていうことで結構その一歩を踏み出すっていうのはできるかなと。でやっていくといろんなことが分かっていってまた問題が出ると思うんですけど、まあとりあえずやってみましょうっていうそういう取り組み方でもいいんじゃないかなと、
う
ん、
で
私自身合理化が図れるところが今日結構見えてきたので、うん、このなんだろうストレスというかから解放され、このラベルを作るこの年間1000枚のこの時間が減ると本1冊ぐらい書けるかなとか、うんうん、なんかねそういうふうに時間の使い方も変わるんじゃないかなと思いました、うんうん、ということで本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。